皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。6月15日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は金融危機の原点です。ヨーロッパで始まりました金融危機ですが、全然収まる様子もなくてですね、世界中にどんどん広がっていますね。不動産バブルっていうのは本当に世界中の出来事になりましたね。結局不動産の値段が上がるときに、それを担保に借金しちゃうところから問題が生まれるわけですね。不動産が上がっても別に借金も何もしなければですね、また上がった不動産が戻って何事もなく終わるんですけども、不動産の値段が上がったところで借金をする。で、借金でまた不動産買うから、また不動産が上がると、で、また借金をすると。ですから不動産という資産と、それから借金という負債が両立てで積み上がっちゃうわけですね。で、下がるときは不動産の方だけ下がって、借金の金額はそのまま残ってますから、その差額が不良債権になると。こんな理屈ですから、この資産と負債が両立てで積み上がっていくバブルの崩壊っていうのは、みんなが損するんですね。だからもともとそんな不動産でも何も価値はなかったわけですね。借金で押し上げられた価値で、なんか本当にそれは無意味なものなんですよね。だからその無意味な借金だけが残るということで、返すあてなんか当然ありませんから、まあおしまいになっちゃうわけですね。デリバティブもそうですね。あれも、要するに資産と負債が両立てなんですね。両立てで積み上がっていきますから、まあ結局その資産と負債の価値がですね、あまり差がないときはですね、ネットの純資産、純負債もそんなに金額大きくないんですけども、資産の部がですね、急速にその減少したときにね、資産の方の価値が急速に減少すれば、それは不動産バブルと同じで負債の部分だけ残りますから、とてつもない負債がそこに一気に現れてくるわけですね。まあそれが今のその金融危機ですよね。6京3000兆円あった、まあ、残高が6京3000兆円あったデリバティブですが、まあどうでしょう、半分はないんじゃないでしょうかね。半分の3京円ぐらいもうないですわね。不動産なんすったらどれぐらいなんでしょうね。あれ、世界の不動産の、金額の合計、時間の合計、そのうちそのまあ、それ借金がどれぐらいあって、でどれぐらいその今損が出てるのか、まあ、ちょっと世界中分析しようと思うと中国のことを勉強しなきゃいけないんで、中国の数字わからないんで、これちょっとわかりませんけども、まあ、相当な金額なんでしょうね。で、結局ですね、まあ、こういうの見てるとね、要するにこの不動産に構わず金を貸すっていうところから始まってるわけですよ。要するになんかその金が先にありきの世界なんですね。ですから金融危機の本質というのは、やはり金の使い方を間違えたところにあるわけですね。金の使い方を間違えると、その金がとてつもないバブルを起こしちゃって、バブルの崩壊で全てが終わりになるということですね。日本で、まあ、戦後初めてそういうバブルみたいのが始まったのは、70年代の、ボーリング場ブームの時だったと思いますね。あの時、初めて日本の銀行は金余りという現実に直面するんですね。で、金が余ったんで、それまでは銀行っていうのは、金を貸してくれと言われるのを断って選んで貸してたと。断るところは断ってんで、断りきれないところには選んで貸してたという時代なんですけども、まあ、70年代になると、その金が余ってくんですよね。で、銀行員がなんかいい投資はないかと思って考え出したのが、ボーリング場なんですよ。だから銀行員の発想がね、お粗末なんですよね。なんか銀行員ってほんとお粗末で、なんかその、ボーリング場でしょ、不動産投機でしょ、それから投資信託でしょ、どうしてそういうろくでもないものばっかり投資するのに金を貸すのかと思うんですけども、まあそういう人たちが集まってんですね、あの金融機関ってところは。要するに全然世の中がわからない人たちが集まってて、まあわかる人は行かないんでしょうな、金融機関にね。そういうことだと思うんだよね。現場のわかる人とか、現場に興味ある人は、要するに金融機関に行かないだけの話なんだね、あれは。で、まあ話を戻しまして、そんなことで日本はその、不動産、ブームって言いますか、そのバブルの始めはその、ボーリング場なんですよ。で、今はそのボーリング場ではなくて、それがね、大きなビルになったり、まあ、いろんな形のね、開発になったりしてるんですけども、いずれにしろですね、なんか非常に安易な計算で金を使ったところから問題が起きてるんですね。 やっぱ金を使うっていうことは、金を稼いだり、金を増やすこと以上に難しいことだと思うんですよね。その、バブルの崩壊見ればわかる通り、大きな金の使い方を間違って結構国も潰れるんですよね、企業も国も。ほとんど金を使わなければですね、なんかそんなに大きな変化って起きないんですね。今の時代は、こういうお金優先の時代は、あんまり大きな金を使わなければ、あんまり大きな変化起きませんので、ですから大きな失敗っていうものもないわけですよね。だから本当にその大きな金を使うっていうことのリスクっていうのは、はなはだ激しいと思いますね。あれ、資源国なんか見てても本当そうですよね。中東でしょ、それからロシアでしょ、それからブラジル、あるいはオーストラリア、こういうのは昔から資源国ですね。で、こういうところから本当に金の使い方が下手ですね。特に一番下手なのはロシアかな。その、金をその、稼ぐと、それもなんか全部風任せなんですね。気がついたらこの資源の値段が上がってると。自分たちは掘れないと。だから資源の値段が上がってくるとですね、まあ上がりそうになってくると、外国資本を呼んできて、まあ上手に掘らせて、まあその上積みを自分でね、まあ、マージンを取ろうと、まあこう思うわけですね。で、結構それが成功するとたくさん金が入ってくるんですが、その金が入ってくるとこまではいいんですけども、その使い方がいつも下手なんですね。が下手なもんで、持続的な経済の成長、あるいはその、風任せ、資源価格任せのですね、非常に不安定な経済から抜け出すような本格的な投資というのが、これはできないんですよね。だから、いつもですね、その資源価格が下がってきたら、今度はそこで金融危機になるわけですよ。で、デフォルトになるわけですね。みんなそうですよね。98年に、そのロシアがデフォルトした時も資源価格がむちゃくちゃ下がっていましたよね。今どうでしょうか？あれ、なんとなくですね、資源の値段は高くなってきましたけども、5月の金融危機の始まってからですね、資源下がり出してますよね。それから、鉄なんかだいぶ下がってきたじゃないですか。クズ鉄なんかもね。市況は緩んできてますよ。で、油だってですね、下がってきましたよ。もう今70ドル台の前半でしょう。で、資源の値段が下がってきた上に、新興国は、今金融引き締めどこも一生懸命やってますね。ということはやっぱりですね、これまたバブルになってるわけですよ。金の使い方が悪いからなんかね、熱が出ちゃうんだね。要するにちゃんとバランスの取れた成長をしていけば、その物価だけがやたらに上がる、物の値段だけがやたらに上がるってことはありえないわけですね。すなわち、物の値段が上がるっていうことは、異様に上がっちゃうということはですね、そこになんかの供給制約があるということですから、あるいはその異常な需要があるということですから、まあその、供給制約とか異常な需要というその大きな問題を直しながら、その、すなわち直すというところはやっぱり国を良くしていくということですね。ネックになっているところを解消しながら動かしていけばですね、まあ激しいインフレなんかにはならないで済むんですけども、まあそういうことをやらないで、一気になんか量だけ増やそうと思うと、まあその非常に簡単なですね、投資のところに金が集まって、異常な、まあ資源化、異常なその、まあバブルになってそれが潰れて、結局、借金も返済できないで終わると、まあいつものことになるわけですね。なんかそういうの見てるとですね、一体いつになったらこの人は成長するのかと思うんですが、そのやっぱりなんか次のライフスタイルについてみんな今一番何もものを考えてないことが一番まずいんでしょうね。結局そのどんな未来に住みたいと思ってるのかの設計図がですね、あまりにも陳腐なんですよね。なんか世界で富裕層が110何万人いると言いますが、あれ富裕層っていうか、成金でしょ？金融資産を100万ドル以上持ってる人が増えたって、それ、増えた人って全部成金ですよね。成金がいくらですね、金持ってたって、その成金の金の使い方というのは、まあ典型的にバブルなわけですから、成金がバブル的に金を使うなみたいな、俺もそれ真似しようなんてね、いうのはですね、よっぽどそれ勉強してない証拠ですよね。やっぱりこの勉強が行き渡らなくなってきて、みんなその、よくわからないからバブルに乗っかっちゃうわけですよね。何にも知らないということがですね、非常に大きな問題になってるわけですね。まあ、そういうご時世でありますから、これを直すというのはですね、はなはだ大変なことでありまして。しかし、なんかこれは簡単に収まるという感じはしないですね。 こう見てるとね、まあその金融危機が来るでしょ。と今度政府の財政赤字がひどくなりますわね。で同時にその民間で倒産が出てきますわね。と失業が出てきて、しかし財政赤字で金は政府は出せない。で政治にものすごい文句が来る。政治が瓦解する。デマゴークも出るけど長くは続かない。で結局無能な人たちのたらい回しみたいな形になっていく。でそこでそのまま静かに終わってる国ばかりではなくて、今度そうなってくると中国の労働者の葬儀じゃありませんけども、人々が騒ぎ出す。あるいは今回のそのキルギスとウズベキスタンの、民族紛争みたいなように民族紛争が始まると。で最後はだから戦争ですよ。内戦、戦争になっていくわけですね。だから本当にこの行き着く先って大変なもので、それはその1934年法ってアメリカの法律ありますね。1934年法の第2条に全部書いてある通りですよね。バブルが崩壊したらやがて国家までね、その危うくなるってことがその2条にはっきり書いてありますもんね。だから昔からその仕組みは変わらないんですよね。ですから今から80年前にそのカラクリは基本的に全部解明されているんですけども、まだバカなことを同じようにやるんですな。やっぱりこのね、人がいないんだね。やっぱ勉強した人はあんまりいないんだね。そういう金融だとか政治だとかそういうところにはこう行かないんですね。まあしかしその報いっていうものは当然ありますからね。ここはちょっとばっかりその半端なことでは収まらないと思うんですけども、でとにかく金融の危機もですね、不動産の値段が下落を続けてればですね、なんか終わるってことはないですよね。どんどんどんどん下落していけば危機が終わるってことはありませんから、まあだからこれから本当にその世界中本当にいろんなことが起きていくんでしょうね。で、日本国内におきましてもですね、これバブルが崩壊して、やってくれば、いろんな悪影響を日本全体に追い抜けますから、金融も全部そうですけども、当然政治に怒りが行くわけですね。なんかその、菅政権も支持率が高いなんていう話が新聞の中に載ってますけども、まあ選挙前ですからね、あんまりなんか余計なこと書いて怒られるの嫌だと思って書いてるんでしょうけども、まあ民主党には総票は入らないですよね。要するにね、その誰がやってもそうなんですけども、不景気になったら絶対政治にですね、脳が突きつけられるんですよね。しかも今度の菅政権は増税しましょうって言ってるわけですから、それはですね、通るわけがなくて。まあ結局だからこんな感じでね、抜本的なその立て直しと言いますか、まあとにかくリーダーシップの交代なんですよ。バブルが崩壊すれば、バブルが崩壊したら国が変わるってことだから、リーダーシップの抜本的な交代を終えるまではですね、一つも成功するってことはないんだろうなぁと思ってこうずっと見てますね。まあちょっとばっかり時間があるかもしれませんから、あんまりですねその、まだかまだかと思って見てるとですね、そりゃ待ちくたびれちゃうわけで、で逆にそのそんなに急に物事良くなるはずはないですから、自分の身の回りでですね生きていくってことを考えていかないと、これは難しいと思いますね。よらば胎児の影の今反対ですよね。大きな組織にいる人ほどですね、本当に今大変なことになってんじゃないんでしょうか。北朝鮮なんかはいよいよ食料がなくなって、なんか配給をやめたそうじゃないですか。で、自給自足の指示が出たって新聞に書いてありましたよ。すごいね、その配給もできなくなって自給自足の指示を出すんですから。日本なんかはそのうち出るかもしれませんな。もう払う金もありませんと、全部自給自足ですなんてね。そんな風になったらみんなたまげちゃうでしょうけども、まあそんなこと言う勇気もね、日本政府にはないんで、まあとにかくすって払うんでしょうけども、まあ本当にその、ものを考えないでやってますから、ね、身近なくだらないことばっかり考えてやってますから、まあ大きな問題に取り組まないとですね、まあこういうことなんじゃないかなと思うんですね。さあ、じゃあそういう金融危機の、と政治の大混乱、こういうのを止めるためにはどうしたらいいかっていうと、もうこれはですね、まあ横型リーダーシップの中でも出てきますけども、良い会社を長く続けるためのやり方と同じなんですね。とにかく教育なんですよ。で、教育をちゃんとしておかないと必ずどっかでとんでもないことをしでかすようになるんですね。で、教育をちゃんとやるためには利益が出てなきゃいけないんですよ。だから利益を出しながら教育をし、教育をするからまた利益が出る。教育と利益の好循環をね、これ止めたらもうアウトなんですね。 ということはもう最初の経済のその大きなシステムの設計からですね、企業の運営、それから今日どんな仕事をするかっていうことまで含めてですね、毎日が命がけなんですね。なんとなくこの人に頼ってるとか、時代に頼ってるとか、誰かの言うことに頼ってるとか、まあ、そうやって生きてるとですね、あるいはその、お上の力に頼って生きてるとか、そんなことやるとですね、なんかあっという間にそこから腐敗が始まってですね、全部終わっちゃうわけですよね。そう、今のだから、中央政府にしろ、それから、まあね、政治や役所の、あるいは大企業の世界っていうのは、あれ腐敗なんですね。腐敗ももうなんか、直せないぐらいの、甚だしい腐敗で、腐敗ってずっと進んでいくと、みんな亡くなっちゃうんですよね。骨だけ残っちゃうわけね。骨も残らないようなね、酸性の土壌だったらみんな消えちゃうわけですよね。やっぱりこの腐敗と発酵っていうのはこの対になっていまして、ですから、まあ、発酵がなかなか難しくて、ひどいところはまず腐敗なんですね。腐敗はひたすら死の世界ですよね。腐敗がずっと広がって、とにかく誰も生きられないようになって一応全部死滅すると、そこからまた発酵が始まるという、なんか自然の摂理そのままのことがですね、今なんか起きてるところは、甚だ多いんじゃないでしょうかね。アメリカの金融だってもういよいよデリバティブズ禁止ですわね。アメリカの議会も相当強硬ですもんね。だからもうあれも一つの大きな市場って言いますか、大きな仕組みが根本的に変わるとこですよね。だから昨日と同じことをやって、ね、今までの常識に頼っていたらもう明日から商売がなくなるわけですよね。まあそういうようなところに今こう来てるわけでありまして。で、ですからもう金融ももう腐敗に次ぐ腐敗で、そしてみんないなくなると、まあ綺麗さっぱり一つなくなるというようなことなんでしょうね。まあ、あれは甚だしい、まあ、変化だなと思いますけども、まあ、とにかくよく教育をちゃんとしておかなきゃダメで、だから教育が失われた時のその、まあ、何でしょうかね、怖さというものをみんなが身に染めていかないと、これからうまくいかないし、逆に言えばそのちゃんと勉強して生きてるとですね、そんなに大きな、ことにはならなくて済むと思うんですよね、その混乱というのも。やっぱりその、上手にですね、克服できる道が分かってればね、大きな問題になる前にですね、問題を解決することができますから、結局やっぱりよく勉強していた方がですね、まあその、いろんな意味でこういう時代生きるのはですね、まあ楽に生きられ、楽なんじゃないかなというふうに思いますね。しかしまあ世の中本当に、二極文化とは言いますけども、いろんな人が出てきましたね。本当になんかますます動物のようにですね、自分の利害損得だけを考えて、しかも動物にあるような知恵まで持ってないような人もですね、まあだいぶ増えてきたような感じがするんです。で、まあ片っぽはね、なんか素晴らしい人もいるし、で、この差というのはなんか本当に今、どんどん開いていて、お互いなんか接する場所がないぐらいまで開いてきてるような感じがしますよね。しかしもう小沢一郎もいなくなりましたしね。まあ今なんか残党が騒いでますが、そんなら無理ですよ。そらね、みんな間近でいた人は知ってるわけですから、結局やっぱりああいう恐怖のリーダーシップはもうないんですね。恐怖のリーダーシップを駆使することはできない時代になったということがはっきり間でわかると思いますね。だから小沢ゴケラに似たようなですね、イバリンボもみんないなくなっていくわけですから。ですから、これからあんまりですね、難しいこと考える必要はないですよ。もっとですね、素直にやっていけばいいんじゃないかな。だから依存症の人が一番生きるのが大変でしょうね。自分で考えられない、自分で行動できない人っていうのがね、一番大変なんですね。こう、何かに依存していないとですね、なんかその生きられないっていう、精神的にですね、依存してられない、生きられないっていうのは、まあ一番今不幸な人たちなんだろうと思うんですね。結局、あっちに騙され、こっちに騙され、どこ行ってもそのですね、うまいこといかないで終わっちゃうんで、だからもう、あとは自分で考えて行動するしかないですよね。一人でも何でもやってみる。一人からやってみる。こういう覚悟とですね、行動力でやっていかないと難しいし、文句を言うとしたら自分自身に対してですよね。人に文句言っててもしょうがないんで、文句を言うとすれば自分自身に対して文句言って、で、発想を変えて行動を変えていけばですね、文句は言わなくなるわけですね。まあ、そんな風にやってきますとですね、まあ、それがちゃんと身についてきますと、実にスムーズにこういう乱世まで生きられるんじゃないかと思うんですね。まあ、今本当に 前にも言いましたけど、下克上の時ですよ。本当に下克上ですから、人々の幸せっていうことをですね、考えてちゃんと行動できる人がね、上に立っていくという、まあそういう時代です。自然にこの振りがかけられてるわけですね。まあそういう最中に我々も生きていますのでね、まあお粗末なことはね、やがて聞いていきますので、まあ皆さん未来志向で行動していきましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金融危機の原点ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。